文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5回目の放送になりました。世間はバレンタインデームードだということで、私には、そんなラブリーな話題というよりはですね、この間レントゲン事件っていうのが起こりましてね、ある打ち合わせをしていたらですね、その最中に右のね肺のあたりがですね、息をするたびに痛いんですよ。これは何だろうと思って、すぐ帰りにの電車で近所の、肺のあたりだから呼吸器内科かなと思って呼吸器内科を検索して行ったんですね。もうその日の昼頃に痛いなってなって、もう夕方に行ったんですけど、普通だったら1日ぐらい様子見ると思うんですけど、僕の場合ですね、高校の頃に家庭科の先生、なんかメガネをかけたおばさんですごいハスキーボイスが魅力的な先生だったんですけども、その先生にですね、あなたその姿勢だと、僕はすごい姿勢がその時、当時は今よりもっと悪かったんですよ。こう、端的に言うと猫背みたいな、かがんだ下を向いて歩くような高校生だったので、その姿勢でずっといると肺気胸になるわよって言われてたんですよ、高校その家庭科の先生に。あ、ついに来たと思って、でその電車で病院も検索したんですけど、と同時にその肺気胸ってその時言われててよく分からなかったけど、どんな病気だろうと思って調べてみたら、痩せ型の20代の男性がなりやすい、もう完全にこれだと思ってああもうでも早く行くことに越したことはないと思って行かなきゃ。でもそれと同時に、僕はこの病気でも何でもないとも確信というかあって、というのもその前日に、僕最近珍しくですね、筋トレらしきものを家でやってるんですよ。実はですね、ネットの上にね、ある画像を見つけましてね、3つのプランクでコアマッスルを鍛え健康になろうってこう題された画像が出回ってて、それでこうプランクっていうのはこう、なんだろうな、うつ伏せに寝たところからこう肘から先をこうついて、あとは浮かせて足の先ついてみたいなやつがあるんですけど、そういうのの変形がいろいろあったりして、それがなんかちょっとね分かりやすく解説されててですね、この画像を見てふむふむみたいな、これだったらできるんじゃないかと思ってこれをやってたんですけれども、その痛くなった前日に、この腹筋とか体幹が鍛えられるって書いてあるんですけども、なんか背筋は結構筋肉痛になるけど腹筋全然来ないなと思って、30秒を何セットかって書いてあったのをちょっとだけ60秒のパターンを増やしたんですよ、その日に限って。あれかなとは思ってたんですよ。でも家庭科の先生は背筋になるわよって言ってたし、ネットで検索したら痩せ型で20代はもうこれは完全にってせめぎ合いでもう不安になっちゃったから、もう近所の病院に行きましてね、行ったら初診だからいろいろ書かされて、すごい待たされたんですけども、おじいちゃんの先生でね、それで見てもらって、やっぱり僕が症状を伝えてら、とりあえずレントゲン撮ってみましょうって言われて、レントゲン撮るまでもまた長くてね、どこに時間がかかってるんだか分かんないけど、すごい時間のかかる病院でね、もうねすごいストレスは溜まってたんですけどもね、しかもレントゲン1回取ってそれを元に見てもらうまでにもう1人患者さんが挟まれるから、その分待ったりしてね、でレントゲン1回取ってもらったんだけど、ちょっとこれ不鮮明だなってもう1回取ってもらって、で取るのにちょっと待って、取り終わった後そのレントゲンを元に見てもらうのにもう1人患者さんが詰まるからもうちょっと待ったりして、もうね2時間ぐらい経ってそのちゃんと見えたレントゲンを見てもらって、そのおじいちゃんが言うには肺には何の問題もないって、すごい綺麗だっつって、ただ背骨がどうも湾曲しているぞみたいな、でなおかつその背骨の骨の一つ一つっていうか、こう連なりになってると思うんだけど、骨っていうのはその一つ一つの形のある部分が正方形になってしかるべきのところがちょっと形がおかしいんじゃないかみたいな、加齢とともになっていくものだけれども、この若さでこれはちょっとおかしいみたいなことを言われてとにかく何の問題もないっていうことでね、 返されましたね。なんて言うんでしょうこのレントゲン事件って呼んでるんですけど、教訓がいまいち見出せないというかですねよく僕の中でまだ消化できてない事件ですね。まあ皆さんもまあ健康には気をつけてくださいそれでは内山聖輝のワンクールシャープ5スタートです。
内山聖輝のワンクール。
はい、というわけで5回目のワンクールですが、まあレントゲン事件というのがあってね、結局その日の夜ぐらいにはもう痛み全く消えてたんでねまあ軽い筋肉痛というかね、まあ皆さんも慣れないことはやらない方がいいよっていうね、そういう感じですかね。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームパルミジャーノさん、埼玉県21歳。内山さんこんばんは。はい、こんばんは。最近福袋に入っていたお弁当箱を活用しようと、朝早く起きてお弁当作りに励んでいます。ですが毎日続けるのが辛く、すでにやめてしまいそうです。以前内山さんはパスタ作りについて楽しそうにお話しされていましたが、最近料理はしていますか？網と格闘されていた記憶が懐かしいです。また何かと格闘されていましたら教えてください。パスタ作りね、僕が、一人暮らしを数年前に始めるときにですね、当時共演していた沢城みゆきさんっていう、人がいましてって言われるんですけど、まあ声優さんが一人暮らしでこれいいんじゃないってプレゼント、あるもののプレゼントしてくれて、それがお湯を入れて乾麺のパスタを入れてレンジにかけると茹で上がってますよみたいなやつをくれて、なおかつそこにその場にいた声優さんのサインをですねみんなくれて、なんかこの入院した子の寄せ書きみたいなものが出来上がってですね、そうそうたるメンバーの寄せ書きができて、まあせっかくもらったからやってみようと思ってですね、僕はその時無印のパスタソース、もうかけるだけみたいに、茹でた麺にかけるだけみたいのがあったので、それを買ってきて、結構疲れた日にね、あ、こういう時にささっと作れるのがいいんだと思って、やったんですが、結論から言うと大失敗しまして、それで失敗するのかって思うじゃないですか。僕だって未だにあの思い出がよくわからない。なぜ失敗したのか。ですね、経緯を説明すると、まず、茹でるところまでは、だからもう失敗しようがないと思うんですけども、だからこう、お湯を入れて、パスタこう一人分をつまんで入れて、レンジにかけるところまで良かったんですよ。で、出して、蓋開けて、そこに僕パスタソース入れたんですよ、もう。だから出来上がったのは、お湯ひたひたの茹で上がったパスタに、パスタソースみたいな、超スープパスタみたいな、しかもすっごい味薄いみたいなのが出来上がって、湯切りを忘れたんですね、いわゆる。なんでだろうって思うでしょ？僕もなんでだかわからなくないんですよ、未だに。疲れてたのかなぁ。それですごいショックを受けまして、それ以来使ってない。沢城さんごめんなさい、本当に。そう。でもまだ撮ってありますよ、あれは。そんな感じ。網と格闘されていったっていうのは、これまたこれは、お正月に餅を焼くのに失敗した話ですね。もう料理失敗した話し続けるのもちょっと悲しいので、そんな感じでーす。続きまして、沙織さん、22歳、大学生。内山さん、こんばんは。突然ですが、内山さんに相談があります。先日部屋の大掃除をしていたところ、中学の教科書の間から未開封の手紙が出てきました。差出人は同じ部活動に所属していた同級生の男の子で、内容はいわゆるラブレターというやつでした。文章は返事待っていますと締めくくられていて、手紙に気づかなかったとはいえひどいことをしてしまったと反省しています。そして実はその彼からは今でも連絡が来ます。とは言っても年に 1、2回、誕生日やお正月におめでとうとメールをするぐらいですが、これまでは彼のことをいい友達と思ってきましたが、手紙を読んで以降、当時のことを頻繁に思い出すようになりました。彼とは中学を卒業して7年、一度も会っていません。7年前の自分と今の自分とでは、良くも悪くも変わっていますし、当時の楽しかった思い出を大切にするのなら、会わない方がいいのかもしれません。今更手紙を読んだことを伝えて遊びに誘うのはやはり迷惑でしょうか。という相談が。このメールの何が謎かってね、今の自分の気持ちが一切書かれていないことですよね。その沙織さんが その報われなかった男性にを今どう思っているのかが、意図してか無意識的にか何も書いてないっていう。遊びに誘うのはやはり迷惑でしょうかってことですよ。そのおめでとうメールするぐらいの関係から飛び越えたいみたいに思ってるってことなんですかね。でもそれはちょっと悪いなぁと思っちゃうから書けないのかな。これは僕にはちょっと手に余る相談ですよ。まあ好きにしろとも言えますが、ねえ、まあでも遊びに誘うかどうかはまあ沙織さん自分で決めていただくとしてですね、男子諸君にはこれ希望かもしれませんよ。とりあえず送っとけば数年後とかには何回の形にはなるんだっていうのがこれ証明されたわけだからさ、ね、いいなって思ったら言っとけってことですかね、これは。はあ、なるほど。でも今は何とも思ってないかもしれないもんね。なんなら手紙無視しやがってこの野郎って思ってるかもしれないですからね。まあちょっと続報を待ちたいと思います。沙織さん頑張ってください。続きまして、新潟県ラジオネームカルロ・モレーリさん。内山さんこんばんは。蕎麦と日本酒の話を夜中に聞いて思わず胃が反応してしまったのですが、内山さんは家でお酒を飲みますか？私は普通に晩酌をする派なのですが、人に聞くとお酒を飲むのは外だけとか飲み会の時だけとか、そんな人が多いです。家でも飲む派は少数なんだと思うと心細いので、内山さんがどっちかなと気になった次第です。よろしければ教えてください。あと好きな酒のあてなんかもありましたらぜひ。私は最近フランスパンとビールの組み合わせがたまんないです。家でお酒はまあたまに飲みますね。確かにそう、外でしか飲まないっていうスタイルの人も結構いますよね。まあ僕は一通りありますね。ビールとかも揃っているし、日本酒だったり強めのお酒とかも飲まないけど、なんとなくこうカラッと置いてありますね。なんて言うんですか、キッチンのさ、シンクの下のスペースあるじゃないですか。例の水道がこうさ、中央にこう柱のように立ってるあそこですよ。あそこにこうお酒の瓶が並んでいますね。僕はそういうスタイルで置いてありますけども、飲むっていうのはね、前はですね、自分で今もありますけどカクテルを作るシェイカーっていうのを持っていましてですね、それで夜な夜な作って、当時ハマっていたキャサリンっていうゲームがあるんですけど、それをやるっていう至福の日々があったんですけども、そんな日々も終わりましてね、最近では滅多に作らないですね。カクテルといえばですね、友達と、大学時代に高校の同級生とバーベキュー大会をやった時にですね、僕がカクテル担当になりまして、もう朝方まで飲んでたんで、相当な数を作ったんですよ、みんなの分。でも、それで寝て、昼過ぎぐらいに、僕が目覚めたんですけど、何をきっかけで目覚めたかっていうと、腕が痛いっていう。まあ、こんな話ばっかりだな。腕、あれなんか知んないけど、腕が痛いぞってなって。あ、このシェイクをする手の動きで、急激な筋肉痛が来たんだ、みたいな。なんか、全然変わってないですね、あれから。体の感じが、そういう感じのことをしていましたね。好きなお酒のあて。だから、そうやって飲んでいた時にはですね、自分でオリジナルの組み合わせとかもよく作ってですね、その時発案したのが、日本酒とブルーチーズ。ブルーチーズとかっていうと、基本的には赤ワインとかが合わされること多いと思うんですけど、その時なぜかね、日本酒合わせてましたね。なんでですかね。今やってないですけどね。そういうことはしていましたね。あとカクテルで言うとね、僕はその時自分で好きで飲んでたのは、マルガリータっていうテキーラベースのお酒だったんですけども、似た名前のピザがあってマルゲリータっていうのがあるんですよ。で、僕マルガリータが欲しいと思ってお店屋さんでマルガリータくださいって言った、いや、もう今考えるとどっちかわかんないですけど、なんとなくそのお酒っていう感じで頼んだらですね、普通にピザ運んで来られたことは普通にありますね。マルゲリータって言ったのかもしれないですね。皆さん、この二つのね、あれには気をつけてください。というわけで、皆様からのお便りお待ちしています。 内山聖輝のワンクール。続いてコーナー参りましょう。内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは漫画家福光重幸さん。今週は漫画について話したいなと思います。僕が、最近すごいハマっていて本を、もうコンプリートする勢いで集めている漫画家の福光重幸さんという、人の作品について、福光さんは1976年生まれだそうで、最近はこの人ばっかりなんですけど、僕漫画雑誌を定期的に読んだことがないんですよね。買う習慣がなくて、単行本が出て読むっていう感じなんですけども、と言っても、最近買うのは、福光さんと、あと、花沢健吾さんのアイアムアヒーローと、あと、東秀夫さんっていう漫画家の、最近の失踪日記シリーズっていうか、それから以降の作品ぐらいで、そんなに、漫画好きとは呼べない感じなんですけども、福光さんにはハマっていてですね、福光さんの代表作は、僕の小規模な失敗っていう、これは一冊で完結している本なんですけども、もう一つは似たタイトルで僕の小規模な生活っていうのがありまして、もう一つはうちの妻ってどうでしょうっていう、この三つはですねエッセイの、タイプで自分について書いてある漫画で、僕の小規模な生活が時系列的に言うと最初で、で、ご結婚なさるんですけども、結婚してからの作品が小規模な生活、僕の小規模な失敗が最初で、結婚以降が僕の小規模な生活、そして同時並行で自分の生活について書くうちの妻ってどうでしょうっていうのが始まるわけですよ。まあこれがミソなんですけども、これが、エッセイのスタイルの作品で、と同時に福光さんはストーリーものもやられてまして、就職難ゾンビ捕りガールっていうのが2巻まで出て、これも2つとも読んだんですけども。で、今連載中なのが、中2の男子と第6巻っていうのが、講談社の週刊ヤングマガジンですね。久々に買いましたよ、こういう漫画雑誌、グラビアもついてますけども、ここで、短いですけども、中二の男子と第6巻というストーリーの連載中ですね、今。あと、他にも、ファミ通で、4コマ、福光重幸のほのぼのゲームエッセイ漫画っていうの、これ単行本化されて持ってますけども、これをやられてて。他にも漫画以外にもコラム本も結構出されてる方ですね。で、今日は、こんだけいろいろあるので、焦点絞らなきゃっていうことで、まず僕がハマったのは、エッセイタイプの方なので、そっちで、最近結構多いらしいですね。こういう漫画家の方が自分のことについて書いたりするっていう作品が。で、あんまり流行ってるものっていうのはなんかこう飛びつくタイプじゃないので、あんまり知らなかったんですけども、これはね、何がきっかけだったか忘れましたけど、読んでみたらすごいドハマりしてしまって、もう集めてったんですけども、なんか最近のこのラジオの話題で言うと、映画の話をしている時に紹介した6歳の僕が大人になるまでっていう映画ありましたけども、あれ的な人の人生っていうのは全てドラマだなっていうのを感じるんですよね、この人の漫画は。特にこの僕の小規模な失敗っていうこの一冊で完結している作品、作者の高校時代から結婚するまでを描いた作品なんですけども、僕の小規模な失敗、これがこう6歳の僕が大人になるまでみたいな、自分の人生に置き換えてもそうなんですけども、あの何年も前にあそこで会ったあの人今何やってんだろうなみたいなのってたまに考えたりすることもあるかもしれないんですけど、そういうのがこの小規模な失敗にはいっぱい詰まってる。だからこのワンシーンにしか出てこないあの高校時代のあいつみたいなのが結構出てきて、そのエピソードが一つ一つ面白くてですね、でこの作者の人生がすごい面白くて、工業高校に入るんだけども、授業中に漫画描いたりとかしてたら留年して中退してしまって、で実家に住みながらバイト生活が始まるんだけども、実家を出て人とルームシェアしてまた実家に戻ったりして、そっからその前の高校とは違う定時制高校に入りましてですね、それで柔道部作ったりする、で この人の面白いところは、基本、なんて言うんだろう、すごいネガティブなモノローグがとても多いんですよね。僕はバカなのかとかですね。将来が不安で怖いとかね。女にモテないとかね。こういうこう、ネガティブな悲観的な人生観のモノログを延々とする一方で、孤独だとか僕はダメだとか、だからそれは言ってみればエヴァンゲリオンでいうシンジ君みたいな、あのこじらせた感じ、ダメだな僕はっていうのがある一方で、あのそれだけではなく、それと正反対の行動力がすごいあるんですよ。例えばだからその二度目の高校として入った定時制高校で自分で柔道部を立ち上げるんですよ、この人は。で、柔道部立ち上げて、大会に、出てみたら入賞したりして、そんなこと普通こんなダメだダメだと思ってる人やらないだろ、みたいな。で、なおかつこれから漫画家を目指すっていうんで、編集部に漫画持ち込みに行ったりね。そういうなんか行動力がすごいなっていう。で、後々これ、大学に定時制高校を何とか卒業して、僕と同じ指定校推薦で大学に入っていくんですけども、大学でもいつも一人ぼっちで友達ができないみたいなこと言ってるんですけども、普通に CD 屋でバイトとかはするんですよ。で、そこで出会ったミュージシャン志望の人っていうキーキャラクターがいるんですけども、その人の紹介で、結局は結婚する奥さんとなる女性と出会うんですよね。で、それが、後の作品であるうちの妻ってどうでしょうっていう、この奥さんの面白いキャラクターを描いた、4コマスタイルの作品につながっていくんですけども、この奥さんがまた面白いキャラクターでね、僕が好きなのが、奥さんが基本食べてるんですよ、なんかこの人。いつもなんか食べてるんですけど、その食べてる時の擬音がですね、もっていう、もに小さいつをつけた、もって食べるんですけど、その食べてる感じがすごいいいんですよ。なんか癒されるというかね、この全体的に、この擬音の部分が手書きになってるんですけども、このいちいちついてるカタカナの擬音の表現がすごい良くて、あとこの、手書きで付け足されている字の情報とかの細かい部分の字を読むのがすごい面白いタイプで、もうだから一冊ですごい時間かけて読むことができるんですけども、まあそうやって、CD 屋でバイト始めて奥さんと出会って、まあ結婚するまでもいろいろあってね、奥さんにね、まあまだ奥さんじゃないですけど、付き合ってくださいって迫るんだけど、断られる。で、何度も手紙を送ったり電話をしたりするんだけども、やめてみたいなこと言われる。で、ついに決定的なのがですね、この人の奥さんは実家が九州の方なんですけども、九州に戻った奥さんから手紙が来るんですね。まだ結婚してない段階で。それをですね、この人はですね、すごいさらけ出すタイプというかね、手紙、ほぼそのままであろうものが載ってるんですよ。コピーみたいなものが。このさらけ出すスタイルは、この僕の小規模な生活になっても全く変わらなくてですね、途中出てくるのが、福光さんが中学時代かなに書いた結構痛い中二病的な、こう、冒険に出る少女たちの絵が、この表紙めくったところにいっぱいに載って、あ、これだろ、ロッカーにある。これがもう載ってたり、当時の生徒手帳に書き込まれた女の子からのメッセージみたいなのがコピーで載ってたり、そこまでさらけ出すかっていう。だってこの僕の小規模な生活とうちの妻ってどうでしょうの書き出しだって、この同じような内容となってしまうであろう作品が2つ始まるときに、この会社が違うわけですよ。講談社と、うち妻って略してますけど、こっちが双葉社ですから、その編集者たちがちょっと揉めるっていうのを書いちゃうんですよ、この人は。何でも書いちゃうんだ。そのさらけ出すスタイルっていうのがこう極まってるのが、この手紙ね。これやばいですよ。書いてあるんで読みますよ。先日は大層なもの、奥さんから来たやつね、後の奥さん。先日は大層なものありがとうございました。私、もう一度聞きたいのですが、あなた、ストーカーじゃありませんよね。この人と結婚するんですかね、後々。私の母があなたから私に届く手紙、プレゼントを見て、大丈夫この子と心配していて、私は母が私のことを心配。いや、はっきり言おう。あなたのことを怖がっていました。私はそんな心配をしている母がかわいそうというか、これ以上心配させたくないのです。私はあなたのことをずっと友達でいたいのです。あなたが私のこと好きなのはわかります。でも私は何とも思ってません。そしてとにかく言いたいことは手紙を控えてくださいって書いてあるんですよ。こっから結婚年まで行くっていうのはね、すごいですよね。だからその、この人のネガティブで、こんなちょっといや、ストーカーまがいのことをしてしまう暗さがある一方で、その真逆のバイタリティがあるっていうね。 ところがすごい。だからそのエッセイ漫画でちょっと敬遠してるっぽかったのは、ダメなだけだったらつまんないと思うんですよ。僕はダメだな、自虐的なだけというか、ダメだけどいいでしょってこう言うようなスタイルではなく、ダメだけど行動力あるみたいな、そういう部分があってですね、なんかその相反するものが一つになってる面白さがすごいあるなっていう作品なんですよね。あ、ちょっとディレクターさんが、もう終わりだというような、まだこの作ってきたやつの一枚もう終わってない、あ、でも今週はね、この辺でね、また僕これ、この漫画大好きなのでね、皆さんもちょっとチェックしてみてください。以上、内山のスイッチでした。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。予定していました、思春期の痛みというコーナーが、時間の都合上できなくなってしまいました。せっかく送ってくださった皆さん、読むものは用意というか選んでいたんですが、できません、すいませんでした。2回目ですね、このパターン。ジャムのスイッチっていうコーナーをちょっと長くやりすぎてコーナーが一つできなくなってしまうというね。皆さん次週に期待してください。というわけで番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらにポッドキャストも配信中で全部聞きますので、そちらもよろしくお願いいたします。ワンクールまであと8回。それではまた来週、さようなら。